こんにちは、ネリです。僕は都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の山間部で田んぼと畑を借りて無農薬無肥料のお米の栽培だとか、今年の秋からはワイン用ブドウの畑の開墾したりしてます。仕事や家族の都合でね、田舎へ移住したくてもできない、まだできない僕がですね、草刈り機一本で、好きな作物無農薬無肥料で栽培している、そんな二拠点農家の日々をお伝えしていく番組です。今日もよかったら最後までお付き合いください。藤原さん、しばらぶさん、平野農園さん、いいねやコメント ありがとうございます。いつもありがとうございます。平野農園さんは昨日ね、僕がちょっと単管のカクテルの話をしたんですけども、平野農園さんは単管を徳之島で栽培されてる農家さんだということで、美味しい美味しい徳之島の焼酎なんでしょうね。それの中に単管、ちょっと早熟の美味しそうですね、酸っぱめの単管をちょっと絞ったりして割ったりして飲んでるみたいですね。いや、もうこれもめっちゃくちゃぜひ飲んでみたいなと思ったりするんですけども、今日はですね、昨日の夕方、苗木が10本ぶどうの苗木が10本届いたんで、少しその話をしてみたいと思います。僕は3つの苗木業者さん、ぶどうの苗木の業者さんから、オーダーしたんですけど、まず第1便が、マスカットベリー A が10本昨日届きました。で、早速今日の朝畑に行ってですね、仮伏せをしてきたんですよね。で、ここでちょっとどんな仮伏せしたのかなって備忘録でちょっとお話しておくと、まず地主さんのところへ行ってもみ殻、米のね、もみ殻を軽トラ1杯分いただいて、で、それで畑に行きました。で、大体ね、3メーターから4メーター四方の深さ、30センチぐらいの穴を掘って、そこで苗木たちを、ね、冬場冬眠させるために植えようと思ったんですね。それで穴を掘って、まずは、もみ殻をその3メートル4メートル四方の穴にもみ殻を敷き詰めて、そしてその上に苗木たちをちょっと根をほぐしたりしてね、リラックスさせて、そこで寝かしつけて、そしてまた少しもみ殻をその上にかぶして、最後に土をかぶせると、全部埋めちゃうんですけど、そうすることで冬場ね、木が苗木が完全に乾燥しなかったり、冷たい空気から守られたりするようなので、もみ殻で包んであげました。でね、ちょっと一つ困ったことに、この僕が借りている畑っていうのは結構鹿イノシシがうろうろしてるんですよね。なので、すぐイノシシに掘り起こされないように、ちょっとした細い金網をね、ホームセンターで買ってきて、それを苗木を埋めたところにかぶせて、四方にペグを入れて固定をさして、イノシシが掘り起こされないようにしました。なんとかそれで持ってくれたらいいんですけど、ちょっとたまに様子見ながら水揚げに行きつつ、イノシシや鹿が悪さをしてないかっていうのも様子見つつ行こうかなと思ってます。残りの半分は別の苗木屋さんからね、もうそろそろ届くとは思うんですけど、これはこれで、楽しみにしているところです。 それでね、今日はちょっともみ殻を地主さんからいただくために朝地主さんのお家に行ったところね、ちょっと天気が良くて朝から過ごしやすい季節だったんですよ。まあこの12月入ったとはいえ兵庫県の山間部でも、そうするともう地主さん夫婦は朝から庭に出てて、まあポカポカ陽気の中ですね、その庭に座布団を敷いて、新年の奉納のためのお米を奉納する、神様に奉納するところのね、俵を作ってたんですよね。なんかちょっとした昔から伝わるような木の道具で、藁を編み込みながら2人で俵を作っていました。まあその光景がなんともなんていうかな、穏やかですごい見ててね、癒されたというか、すがすがしい気持ちになったんですけど、まあ70歳を超えても夫婦でそうやって、まあ、天気のいい日なんかはね、稲わらを使って俵作るって、まあこんな人生最高やなと思いつつ、はい、僕は軽トラにもみ殻を積んでたんですけども、このお米の稲わらの奉納の俵っていうのはね 100% わらなので、もう全部有機物ですよね。今でもそういう文化があるんだなと思いつつ、やっぱりなんて言うんだろうな、ナイロンとか、紙とか化学製品使わずに、できる袋、しかも無農薬無肥料のお米なので、そういうものを神様にしっかりお供えするんやなと思って、まあなんか勉強というか面白い気持ちになりました。そんなこんなで今日はですね、ぶどう苗木約10本を、まあ、少しイノシシと鹿から守るのに植え込んだっていうお話と、ちょっとほのぼのした地主さん夫妻の、光景をちょっと思い浮かべながら話をしてみました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。では穏やかな夜を過ごしてください。ではまた。